今日の本文の12節は次のような内容です。すると全会衆は静かになり、バルナバとパウロが自分たちを通して神が異邦人の間で行われたあらゆる印と不思議な技について話すのを聞いていた。今パウロとバルナバは第1回エルサレム公会議の席上にいます。その会議の主題は主を迎え入れた異邦人たちに救いのための必須の前提条件として律法に従って割礼をしなければならないか、しなくてもよいかということでした。パウロとバルナバは自分たちの順序になると立ち上がり、神様が自分たちを通して異邦人たちを救うためにどのような印と不思議な御業を行ってくれたのかを詳しく証言しました。これに対し会議に参加した会衆は皆静かにしていました。ギリシア語の動詞シガオは体を動かさないという言葉ではなく沈黙を守るという意味です。今その会議の席上にはパウロとバルナバに同調する人だけがいるのではありません。パウロとバルナバのように異邦人に対する割礼に反対する人々もいましたが、逆に異邦人に対する割礼を主張する人々も多くいました。そういう中でパウロとバルナバと同じく異邦人への割礼に反対する人々だけがパウロとバルナバが話を始めた時に沈黙したのではありませんでした。パウロとバルナバに反対する人々でさえ初めから終わりまで傾聴しました。それは本当に素晴らしい展開でした。パウロとバルナバは自分たちが共同牧会していたアンティオキア教会で持ち上がった異邦人に対する割礼問題を解決するためにエルサレムの牧教会を訪ねました。当時の状況を4節が明らかにしています。エルサレムに到着すると彼ら教会の人々、使徒たち、長老たちに歓迎され、神が自分たちと共にいて行われたことをことごとく報告した。エルサレムの牧教会を訪問したパウロとバルナバはそこで信徒たちの出迎えを受けた後、彼らに神様が自分たちと共にいて行われたことをことごとく証言しました。神様が自分たちを通じて友人たちをどのように救ったのかを証言したという意味です。ちょっと想像すると非常に恵み深い雰囲気だったようです。しかし実はそうではありませんでした。5節を見てみましょう。ところがパリサイ派から信者になった人が数名立って異邦人にも割礼を受けさせてモーセの律法を守るように命じるべきだと言った。パウロとバルナバの話が終わってもいないのに一団の人々が立ち上がりました。ギリシア語の動詞イクサニステミはパッと立ち上がるという意味として突発的な行動を表す動詞です。私たちの聖書にはこの単語が韓国語の語法上後ろに出てきますが、ギリシア語の原文にはこの単語が古説の文章の一番先頭の単語として記録されています。彼らがパッと立ち上がったことを強調するためでした。彼らが皆パイサリア派出身のユダヤ人でパッと立ち上がり、パウロとバルナバがこれ以上話をできないように制止しました。そして主を迎え入れた異邦人たちは割礼を受けてモーセの律法を行うことが当たり前だと叫びました。もしこの時立ち上がった人数が 2、3 人ほどだったなら、これを契機としては 最初の公会議は開かれなかったでしょう。友人に対する割礼の問題を解決するために2000年のキリスト教史上最初の公会議である大会のエルサレム公会議が開かれるしかなかったのは、この時パッと立ち上がってパウルとバルナバの話を制止しながら友人たちの割礼の立候と立法の遵守を要求した人々が途方もなく多かったことを意味します。エルサレムの母教会の指導者たちは友人に対する割礼の問題でまかれ間違えば教会が分裂の危機に陥るかもしれないことを感知し、その問題を根本的に解決するために急遽大会エルサレム公会議を招集したのでした。それならばこのように御説で蜂の群れのようにパッと立ち上がりペトロとバルナバの話を制止した人々が十二節でもパウルとバルナバの再び遮りながら友人に対する割礼を一斉に叫ぶのが当然ではないでしょうか。しかし誰もそのようにはしませんでした。その席に参加した会衆すべてが口をつぐんでパウルとバルナバの話を最後まで傾聴しました。ギリシア語の原文には黙っていたという動詞が十二節の先頭の単語として記録されています。五節でパッと立ち上がったユダヤ人たちがその時とは対照的に今回は溜まっていたことを強調するためです。一体このような劇的な展開がどうして可能だったのでしょうか。パウルとバルナバの直前の発言者だったペトロは自身の結論の11節でこのように締めくくりました。私たちは主イエスの恵みによって救われると信じているのですか。これは彼ら友人も同じことです。この時の発言者は間違いなくペトロ個人すなわち単数でした。それなのにペトロは自分の結論を結ぶ時一人称単数形の主語ではなく複数形の主語を使いました。ユダヤ人の私たちでも友人でも例外なく、ただ唯一イエス・キリストの恵みによってのみ救われることを私は信じると言わず、私たちは信じると告白したのでした。ペトロが言った私たちとは、ペトロ自身を含んだパウルとバルナバを意味することは前回詳しく見てきました。私たちは信じるというペトロの言葉を引き継いで、ペトロと私たちの関係であったパウルとバルナバが立ち上がり、神様が友人たちを救うために自分たちを通してどんな印と不思議な御業を行ったか証言し始め、以前パウルとバルナバを制止したユダヤ人さえも口をつぐんで黙って二人の話を傾聴しました。しかしペトロがパウルとバルナバを指して単純に私たちは信じると言ったからと蜂の群れのように立ち上がってパウルとバルナバの話を制止した人々が信徒静まり返って彼らの話を終わるまで傾聴するということは簡単には納得できません。信仰を意味するギリシア語名詞はピステスであり、動詞はピスティオです。私たちは信心者クラスを通じてピスティスは信心者の信心者の意味もあることを学びました。ギリシア語では信仰と信心者が すべてピスティスという一つの単語で表現されます。言い換えればギリシア語では信仰と真実が区別されないのです。したがって私たちが聖書を読むときに信仰という単語が出てきた場合、その単語を真実と置き換えて読むと、回答の聖句の意味することをさらに正確に把握できます。クリスチャンが特別に好きなイエス様の御言葉がマタイによる福音書21章22節です。信じて祈るならば求めるものは何でも得られる。私たちが信じて祈りさえすれば全て成就するということはなんと素敵なことでしょうか。それでこの聖句は教会ごとの祈りの会で常連として引用される聖句です。ですが本当にそうでしょうか。本当に信じて祈るだけで何を祈っても全て成就しましたか。決してそうではありません。祈りは私が欲求する通りに叶えられる魔法のランプや鬼の金棒ではありません。それなのに何故イエス様は少し高等にも思えるそんな御言葉を話されたのでしょうか。信仰という単語の代わりに真実を当てはめるとイエス様がおっしゃった御言葉の真意がわかります。イエス様はこのようにおっしゃいました。あなたたちが祈る時に真実で求めるものは何でも得られる。主の中で真実なクリスチャンは偽りの事物を求めません。真実なクリスチャンは虚しい欲望を求めません。真実なクリスチャンは自分の利益のみを求めません。真実なクリスチャンは永遠の生命を求めます。真実なクリスチャンはいつも神様の御心をまず第一に求めます。真実なクリスチャンはすべての人の利益を求めます。だから偽りなく誠実で真心の人の求める祈りはすべて叶えられるほかにはないのです。神様はそんな真実な人の真実な祈りを通して神様の真実な御心を成し遂げるのです。このように聖書に登場する信仰という単語を真実に置き換えるなら私たちは聖書の真意をより深く理解できます。ペトロは自身の結論に続けてユダヤ人でも異邦人でも唯一イエス・キリストの恵みでのみ救われることを私たちは信じると告白しました。信仰は真実ですから、ペトロのこの言葉はこんな意味でもありました。ユダヤ人でも異邦人でも唯一イエス・キリストの恵みでのみ救われるという福音の本質を私たちは偽りなく誠実に真心で行ってきた。このように信仰を真実に置き換えるならペトロの告白の意味をより深く悟れますか。蜂の群れのように立ち上がりパウルとバルナバの話を静止していた人々がパウルとバルナバの話を黙って傾聴したという本文の状況を納得するにはやはりまだ物足りなさを感じます。私たちの教会のキモホン先生はフランスで西洋古典学を専攻し博士号を取得して現在ソウル大学校人文学研究員で研究員として在職中です。西洋古典学校を専攻するためには古代ギリシア語とラテン語が必須的ですので キム先生は誰よりもその方面の言語に精通した方です。その方が古代アテネの重大演説家を扱った本、偉大な演説の中で信仰と関連して私たちクリスチャンに重要な事実を伝えてくれています。信仰を意味するピステスは立証という意味もあるということです。信仰はすなわち立証であり、信じるということは自分で立証することです。この事実を知ってからは、私たちは本文の状況を今になって初めて十分に理解できます。ペトロはエルサレム国会議の席上で神様が自分の道具とみなして、カエサリアの友人クロネリウスの意向にどのように救いの恵みを無条件に与えたのかを証言することで、割礼も受けていないその友人たちがただイエス・キリストの恵みで救われたことを誠実に立証しました。そしてパウロとバルナバを指しながら、ユダヤ人であれ友人であれ、ただイエス・キリストの恵みのみで救われることを私たちは信じると告白しました。ピスティスは立証という意味でした。ですからペトロの言葉はこんな意味でもあったのです。私がクロネリウスの意向がただ主の恵みで救われたことを証ししたように、パウルとバルナバもやはりその事実を立証できるし、また今から立証するだろうという意味でした。2000年前、イエス様の直系の弟子だった使徒ペトロは、当時初代教会の最高指導者の中の一人でした。そのペトロが自身の経験で友人クロネリウスの意向がただ神様の恵みで救われたことを誠実に立証する前で、誰が異議を唱えることができるでしょうか。ペトロはそこでとどまらず、なぜ救われた友人が割礼を受ける必要がないのか、なぜ割礼を受けることがむしろ福音に背くことになるのか。今からパウルとバルナバが引き続き立証するはずだという宣言でした。ペトロは今からパウルとバルナバが異邦人に対する割礼に関連して神学的講義を始めるとは言いませんでした。パウルとバルナバが割礼の問題に対して個人的な見解を開きするとも言いませんでした。私が今異邦人のクロネリウスがただ主の恵みで救われたことを証ししたように、今からパウルとバルナバも直接立証するだろうと宣言しながら彼らに発言権を渡しました。五節で蜂の群れのように立ち上がってパウルとバルナバの話を制止しながら友人に対する割礼を叫び主張していったユダヤ人たちが、今回は信徒静まり返ってパウルとバルナバの立証を終わりまで継承しなければならなかった理由がここにありました。主を迎え入れた友人たちがなぜ律法に従って割礼を行わなくてもよいのか、今からパウルとバルナバが立証するはずだとペトロが宣言した以上、彼らが何と立証するのか聞いて見かじして、自分たちの主張のみに固執し続けるのもこれ以上説得力を持てない状況であったからです。それで韓国語聖書には翻訳が抜けていますが、ギリシア語の原文には12節にその時にあるいはそうするやを意味する手が記録されています。 ペトロがこれよりパウルとバルナバが証しすると宣言するや、会衆すべてが黙ってその二人の立証を継承せざるを得なかったことを伝えるためです。ペトロが宣言した以上、彼らが聞こえかない状況であったことを強調するためにこの単語が記録されたのでした。私たちが知っているように、パウロとバルナバが兄弟母会を知っていたアンティオキア教会は2000年のキリスト教史上異邦の地に建てられた最初の異邦人教会でした。教会の構成員は皆割礼を知っていない異邦人だったということです。それでも神様は無割礼の異邦人にもユダヤ人と同じ救いの恵みをイエス・キリストの中で与え、彼らによってエルサレムの母教会と同じように主の体である教会が建てられたことをパウロとバルナバが誠の誠実で証ししました。そしてピシテア州アンティオキアで、イコニオンで、リストラで、デルベとペルゲで、神様が数多くの異邦人たちをどのようにして救いに預かる神の子とされたかも、彼らは偽りのない誠実さで立証しました。パウルとバルナバが証ししている間、誰も以前のようにいきなり立ち上がり、パウルとバルナバを制止しようとはせず、パウルとバルナバの立証が終わった後に反対の意思を開きする人もいませんでした。これから引き続き見ていますいきますが、第1回エルサレム公会議は主を迎え入れた異邦人に立法に従い割礼をさせるのは不当であるとの判決で終結しました。ユダヤ人であれ異邦人であれ、唯一イエス・キリストの恵みだけで救われるというペトロとパウロとバルナバの信仰が、彼ら自身の偽りのない誠実な立証を通じて公会議に参加した人々すべてに伝わりました。万一ペトロとパウロとバルナバが自分たちの信仰を誠の誠実で証しできなかったなら不可能な判決でした。それはペトロとパウロとバルナバが友人に対する自分たちの偏見を捨てて神様の命令に完全に服従した人生の結果であったことは言うまでもありません。信仰は証であり、信じているということは自ら証することです。若い男女が愛に落ちたら、誰が辞めさせても彼らの愛は彼らの健康を通じておのずと明かされるものです。神様と私たちの関係も同じです。2000年前、十字架にかけられお亡くなりになったイエス、ナザレのイエス、このお方が流された血が私の罪を洗い流し、イエス様の十字架の尊い血により私たちを救ってくださり、神様の神聖な子供としてくれたことを本当に信じるなら、そして私たちがその神様を本当に愛するなら、神様に対する私たちの信仰と愛は神様の御言葉に従う私たちの人生で証しされるほかありません。信仰は証であり、信じるということは自ら証しするものだからです。今日韓国の教会は深刻な危機に陥っています。 去年11月キリスト教倫理実践運動が外部の第三機関に依頼し、一般人1000名を対象に各宗教に対する信頼度を調査しました。カトリックを信頼すると答えた人は 43.4%、 仏教は 33.6%、 プロテスタントは 17.6% で最下位でした。それでもこの程度の数値でもあっただけも幸運であったと考えるほどに、プロテスタント教会は完全に不信の対象に転落しました。その理由は至って簡単です。教会を形成している私たち自身が神様を信じていると言いながらも、私たちの信仰を自ら明かしできないためです。いや、私たちもやはり理性は知っていますが、目に見えるこの世の中で見えざる神様を信じていることを立証するのではなく、口では見えざる神を信じると言いながらも、実際には目に見える世の中の事物を信じていることを自身の人生で証ししています。一言で言って、信じた通りに生きていないということです。このような信仰は他の人に伝わらず、このような信仰ではこの世に打ち勝つことも変化させることもできません。信仰は盲目的ではいけません。盲信的ではいけないということです。盲目的な信仰は信仰の対象と方向を知らないことを意味するので、信じれば信じるほどさらに孤立無常に陥ってしまいます。それで正しい信仰はいつも理性を必要とします。理性で信仰の対象と方向を正しく分別できるためです。それと同時に信仰は盲目でなければいけません。無条件的、言い換えるならば条件があってはならないということです。理性で信仰の対象をはっきりと分別したならば、その時から信仰は理性を超えて無条件的であるほかありません。理性を超えた条件のない信仰でなくては、私たちの理性を超える超越者である神様と正しい関係を結ぶことも、関係が深まることもありません。ペトロとパウロ、そしてバルナバを見てください。十字架で悲惨にも引き裂かれお亡くなりになったイエス、そのナザレのイエスを自分たちの理性を使い、理性を超えるイエス・キリストの十字架の救いを信じた瞬間から、三位一体の神様を信じる彼らの信仰は、神様に対してどんな異議も差し挟みませんでした。彼らの信仰は彼らの理性を超えて無条件的でした。その時彼らは彼らの理性を超えて異邦人のための神様の道具として使われ、彼らの信仰は自ら真の誠実として立証でき、結果的に彼らの信仰は彼らに反対する人々にまで及んだのでした。彼らの無条件的な信仰は無分別な盲信ではなく、理性を超える誠に成熟した信仰で、彼らのその無条件的な信仰は信仰を通して神様が自らお働きなさった結果でした。 2000年前に宗教の反対側に臨在なさったイエス、私のために悲惨にも十字架につけられ亡くなったナザレの貧民イエス、彼の血により私たちの罪を洗い流したイエス、そのみすぼらしいナザレのイエスが私を永遠に生かしてくださる私たちの救い主になられたことを理性的に受け入れ信じますか。そうであるなら今いるその三位一体の神様を理性を超えて信じましょう。神様の御言葉に私たち自身の人生を完全に投げ出しましょう。神様の御言葉を私たちの人生の中で現実のものとしましょう。その時から私たちは私たちの理性を超えてこのお方の神秘的な道具として使われるようになり、私たちの信仰はおのずと誠の誠実として立証され、東西南北に伝わり、私たちによってこの地の教会は言うまでもなく、この世とこの時代の歴史が新しくなるでしょう。これが今日本部の通じて神様が私たちに与える神様の約束です。お祈りしましょう。ペテロとパウルとバルナバは彼らの理性で十字架の救いを受け入れた後、その救いをくださった三位一体の神様を自身の理性を超越して条件なしで信じました。主のために自身の命を差し出すほどに無条件に信じました。それで彼らの信仰はおのずから真実に立証され、神様は自分の信仰を誠実に証しする彼らを通じて神の真実な摂理をこの地になされました。そして彼らの信仰は2000年前エルサレム公会議に参加した人々のみならず、2000年が過ぎた今日私たちにまで移り、この世を新しくしています。私たちはこれまで私たちの信仰を証ししてきましたが、私たちの信仰が見えない神様を信じるのではなく、見える世の中を信じる誤った信仰であることを自ら立証してきました。私たちの信仰は信仰の対象と方向を理性的に分別もできない盲信に過ぎませんでした。その結果この地の教会は不信の対象に転落してしまいました。私たちの愚かさをどうぞお許しください。私たちの理性が十字架の地によって私たちを救ってくださった主の救いをはっきりと悟りましたので、これから私たちの信仰が私たちの理性を超え主エチシャである神様を無条件で信じさせてください。ペトロとパウロとそしてバルナバのように神様の御言葉に何の意義も差し挟まず、神様の御言葉に私たち自身を完全に投げ出させてください。私たちの言動を通じて神様の御言葉が現れますように、そうして私たちの信仰が自ら真実を持って証しされるように、その信仰が東西南北に伝わり、この地の教会と世の中が新たに回復されますように、イエス様の御名によりってお祈りします。アメン。